福音書を見ますと、イエス様が目に見える形で、また口で話せる形で現れて、人として行動しておりますけれども、皆さんはその2000年前の時代に行って、イエス様と実際に話してみたい、イエス様に触りたい、そういうふうに思ったことあるでしょうか。ではですね、実を言うと、その当時の時代よりも今の方が皆さんはるかに幸いなんですよ。だってイエス様が一人間の中に閉じ込められていた時は、イエス様はこのエルサレムと、パレスチナ周辺の地にしかおりませんでした。そこにいて同時に日本にもいてということはなく、また私たちが寝てる夜はイエス様も当然夜寝ておられます。一人間だったんですよ。完全に一人の人間だった。ところが今はですね、イエス様はどこにでもおられます。皆さんが天に昇っても地に下っても、宇宙の果てに宇宙船で行ったとしても、そこにもイエス様はおられます。なんでか、イエス様の十字架と復活の以後、イエス様の現れ方はそのようになったんです。イエス様の十字架の以前は確かに一人間としておりましたけど、しかし復活されて以降ですね、イエス様は不思議な現れ方をしてですね、鍵がかかって戸が閉じられている中に突然現れたり、かといってお魚を食べたり、また、エルサレムから何キロも向こう側にいる人のところに突然同じ時間に、移動したりと、そういうちょっと超人的な、現れ方を、こう十字架の以降イエスさんそういう現れ方をするようになったんですね。ですから復活の体というのは、このように時間の制約、またこの肉体的な制約、場所の制約、そういったものがない体だと思われます。今皆さんに整えられている、天によって整えられている体があります。それもイエス様が初歩として天に昇られて、そしてそのような体が今私たちのためにも用意されているわけですね。で、今日の箇所はですね、ルカの福音書の24章、イエス様が復活されたその日の出来事の話です。ルカの福音書24章の、とりあえずまず13節から13節から16節までを読みしましょうか。ルカの福音書24章の13節から16節。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとわからなかった。この日ですね、ちょうどイエス様が死んで三日目の日です。そして、そこで復活の日ですね、ある女性たちはイエス様、復活のイエス様と出会った後、この弟子たちが集まっているところに報告しに行って、そしてこの二人の弟子、一人はクレオパという名前で、もう一人はわからないんですが、彼らもそれを聞きました。そして、このエマオというところ、エルサレムから11キロメートル離れたところに行く道々、そのことについて互いに話し合ったり論じ合ったりしていたんですが、しかしそこにですね、イエス様ご自身が現れて、そして彼らに近づいていったんですね。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとわからなかったと十六節にあります。この目は遮られていて、これ握りしめられていてと訳すこともできるんですが、不思議ですね。この二人、 イエスさんと出会ったことあるはずです。イエスさんの顔を覚えてるはずです。なのにイエス様が近づいてきたんですけども、この二人イエス様だと分からなかった。非常に不思議ですね。続いて17節以降、イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃でそこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻っていきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。彼らの目は遮られていて、で実際にイエス様に声かけられて振り向いて、そしてこんなに長い話をしているんですけども、でもイエス様ご自身だと気づかずに朗々と話を続けるんですね。でそれで、彼はナザレ人イエスのことですと話を切り出すんです、ね、その正面と向かって話している相手のことをそのまま話しているんですね。でも気づかない。でそれで、彼は自分の、考えやまた見たこと聞いたことを述べ出します。彼が言うには、クレオパという方ですね、クレオパさん、彼が言うには、ナザレ人イエスと言ってますね。ダビデの子でもなくメシアでもなく、ナザレ人イエス、もう一死んでしまった人間、ナザレ出身、田舎出身のイエス様のことについて、で彼は預言者だと、力にも行いにも言葉にも力のある預言者でした。なのに、祭司長や律法学者たちは十字架につけてしまって、そしてもう3日目になる。彼らは暗い顔つきをしておりました。このお方が死んでしまったことを、惜しい人間を亡くしてしまったという感じで暗い顔つきになりました。そして、女たちがなんか復活をしたと、復活のイエス様と出会ったというのを女たちから聞いた。でそれで実際に行ってみたら、本当に墓にそのイエス様の体がない、ね、イエス様は実は死んで十字架にかかる前に、私は3日目に復活すると弟子たちに言っていたんですけどもね、この弟子たち一切そういうことがなくて、なんだかあたかも目の前で起きたことを、もう一人の人間が死んでしまった、死んで3日目で、それで墓からイエス様その体がなくなっていたと、女たちは復活したんだと言ってる。で暗い顔なんですよ。で明るい顔じゃなくて、で暗い顔、彼らは本当に目が塞がれていたんですね。世の中の常識、世の中の価値観にどっぷりとはまり込んでいたら、こういう暗い顔になるしかないんです。死人がよみがえる、それは世の中の価値観にはありません。だからこの二人は暗い顔してたんですね。イエス様の御言葉 イエス様が十字架にかかられる前にあらかじめ言われていた御言葉を信じず、また実際によみがえったのを見たというその証人、この女性たちの言葉も信じず、さらに暗い顔つきをして、死体がなくなってたんだよという暗い顔をしていたんですね。するとですね、面と向かって話していたこの人、まあ、イエス様ですね、当の噂の本人であるイエス様は25節以降こういうふうに言います。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。でイエス様は答えるんですね、まあ、愚かな人たち、預言者の言ったことを信じない人って叱るんですね。イエス様は必ずそういう風になると言っていたでしょって言うんですね。でその後彼はどういう風に、あ、イエス様はなんていうか、この私をよく見てみなさい、私イエス様じゃないですか、あ、まあ、自分で自分のことを様とは言わないんですが、私がイエスだとは言わないんですね。面白いことに言っちゃえばもう一発で解決でしょうけれども、でも皆さんですね、最初に私が質問しましたのは、皆さんが2000年前イエスさんが生きていて面と向かって話せて触れて、そういうのに会いたいですかって聞きましたけども、でもですね、イエス様の現れ、今の時代のイエス様の現れ方はこのクレオパともう一人に現れたような現れ方なんですよ。イエス様は面と向かって目で触れて、そういう形ではなく、むしろですね、一見イエス様だと気づかない、イエス様は皆さん出会っています。え、あの時会ったの、この時会ったの、思い返してみてください。あの時この時、人生のあの時この時でイエスというお方、この福音書に記されているイエス様の個性質、この聖書全体に練り込められているイエス様のその良き個品性、イエス様のその特徴、それが人生の節々でそういう体験をしてきたんじゃないでしょうか。私もですね、今週そういう体験をしました。ああ、どうしよう、もうちょっとここ最近お金なしが続いてるなと思ったら、突然ドバッとですね、イエスさん必要を備えてくださったとか、あと、これこの天気どうしようか、やばいな、あ、そうだ、イエスさんに祈ってみようって、でそれでイエスさんに祈ってみたら、天気予報ではもう雨だったんですけど、でも晴れになっていたとか、まあ、その他、まあ、そういった願い事が叶う云々よりも、むしろイエスさん本当に愛なるお方だな、イエスさんお茶目なお方だな、イエスさん面白いお方だなという、そういうご品性が、そういうイエスさんがいるとしか思えないような出来事が人生の節々でいろいろと見ることができます。この時エマオに向かっているこの二人はイエス様と出会いました。でもイエス様と気づかなかった。そこでイエス様はどういうふうに答えたか。イエス様はですね、預言者たちの言ったことを思い出してみなさい。イエス様について書かれてある箇所では、イエス・キリストはそのような苦しみを受けた後に栄光を受けるはずだったでしょうと。でそれから、27節以降、イエス様はモーセおよび全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、 イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま二人が立ってエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。イエス様が現れてですね、そして道々お話になっていたのは、27節のモーセおよび全ての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書かれてある事柄、これを解き明かされておりました。イエス様はですね、皆さんに現れて、私がイエスだと言って、でそれで皆さんをこちらに来いとか言って導くような、そういうことは現代はしません。いたんですね。この間また一人偽キリストが死にました。私がイエスだ、私がイエス以上の預言者だって言っていた、韓国の文鮮明がこの間死にまして、でニュースに本当なんかちょっとしか出てなくて、我々気づかなかった、まあ多くの人は気づかなかったんですけども、まあそんなもんですよ。メシアが死んだと言ったら、まあ本当だったら一大ニュースなはずなんですけども、あんなにちょこっとしかニュースに載らないようなもんですけども、とにかく今の時代、皆さんの目の前にイエス様が人の姿を形をとって現れて導くということは、まあほぼないです。まあそういう事例はあるのかもしれないですけども、でもまあそれはないと思ってください。というのは、今の時代皆さんを導くのは、この27節に書いてある通り、モーセおよび全ての預言者、また聖書全体についてです。そしてイエス・キリストについて聖書に書かれてあること、これで十分なんですよ。皆様イエス様と出会うとか、何か大きな印や不思議なこと、出来事を求めるかもしれません。でもイエス様は皆さんのすぐそばにいます。皆さんの手元に聖書があります。そこに導きがあるんです。その中にイエス・キリストに関することが書かれてあり、そして私たちに必要なエッセンスは全てこの聖書、このモーセおよび預言者とは、すなわち聖書で、聖書のことです。この新旧約聖書66巻、これが皆さんにとってとても必要なものであり、十分なものなんです。そして聖書を解き明かされているとき、聖書を読むとき、人は心の内側で燃えるんです。このクレオパたちは暗い顔つきで心配して、これからどうなっていくんだろうって思っておりました。これからユダヤ人に捕まるかもしれない。イエス様の生前、俺たちはイエス様についていた。でもイエス様が逮捕されて死刑にされてしまった。俺たちのこれからどうしようっていう、そういう将来の不安があった時ですけども、しかしイエス様に御言葉を解き明かされている間、彼らは心の内に燃えていたんです。皆さんもこれからどうしよう、そういう不安心配などがあるかもしれませんけども、しかし御言葉が解き明かされている時は、少なくとも心が燃えているでしょう。そして心が燃えた後、イエス様から御言葉が解き明かされた後、皆さんはやるべきことが分かるようになるんです。イエス様は明確に示してくださる。二人でも三人でも、私の名のもとに 集まるのであれば、私はそこにいようとイエス様がおっしゃいました。今ここにイエス様の名前のゆえに皆さん集まっていますね。ということは今ここにイエス様いるんですよ。この交わりの中心、御言葉が解き明かされているこのところにイエス様がおられて、そして皆さんを心の内を燃やしてください。そしてこれから何をなすべきか、恐れを取り除いて、不安を取り除いて、そして導きを与えてくださるんです。この二人はイエス様がまだ先に行きそうなご様子だったので、でそれで無理に行って引き止めました。イエス様はまだまだ先を進んでいこうとするんですが、しかし無理に引き止めるならば、こうして一緒に食事の席についてくださるんですね。そして彼らがみんな 食卓に着かれると、イエス様はパンを取って祝福して裂いて彼らに渡されました。普通ですね、ゲストとホストがいて、で、食卓についてパンを取ってそれを裂くのは、ホストの側、要するにお客さんと主人の間で言えば、主人、お客さんの方がですねパンを裂いて、それで要するに身分の低い方がパンを裂いて給仕をして、それで主人に渡すというのが、まあ、本来あるはずなんですが、しかしイエス様はですね自らパンを裂いてしもべの立場を取って、そして祝福してパンを裂いて渡されました。この時ですね、この二人の弟子は気づいたんです。目が開かれたんです。あ、イエス様だって、イエス様のご性質、イエス様のご性質ですね、しもべの立場を取ってパンを祝福して裂いてそれを手に渡してくれるのはイエス様のご性質です。彼らやっと目が開いたんです。もうほぼ暗くなるまでずっと一緒にいたのに気づかなかったんですね。イエス様だって、私たちもそういうもんです。心配事で目がくらまされて、自分のことで頭がいっぱいだったりすると、近くにイエス様がいて御言葉を解き明かしておられるのはわからないんですよ。でもイエス様のご性質に気づいて、イエス様と気づくならば目が開かれてイエスだとわかるんです。この時不思議なことにイエス様は その場でいなくなってしまいました。彼らには見えなくなってしまった。でもこの2人にとってですね、それは、ね、今までいた人間が突然目の前から消えていなくなるってとても不思議なことじゃないですか。なんかそれあまり不思議なこととして思わずですね、むしろ彼らが話し合うのは32節、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださっていた間も、私たちのうちは心は内に燃えていたではないかと。でそれですぐに2人はエルサレムに戻るんですね。それまで1日がかりで 11.5 キロの道のりを歩いていたのを、もう夕方になって疲れているはずなのですけども、でもすぐに立ってまたエルサレムに同じ道を引き返していくんですね。当時は夜の旅の方が危険です。泥棒とか獣とかが道を徘徊していましたから。でもそれでも彼は構わず、このイエス様を伝えずにはおれなかったんですよ。イエス様を見た、イエス様と会った、イエス様は聖書をみちみち説明してくださっていたということを、エルサレムに戻ってエルサレムにいる使徒たち、弟子たちに分かち合わずにはおれなかったんです。皆さんもイエス様を見たら、イエス様を体験したら、イエスというお方が皆さんと関わってくださったのだと分かったら、皆さんもですね、夜であろうと長い道のりであろうと、こうして教会などに来て、でそれで御言葉を分かち合わずにはおれなくなるんです。イエスはこういうお方だと。でそこででもですね、今日俺はイエス様に会ったぞってシモン・ペテロが言いましたし、また女性たちも、私もイエス様と出会った、でこの二人も道々会ったことを話しました。 で、36節、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚きを恐れて霊を見ているのだと思った、ね、イエス様ご自身がその真ん中に立つんですよ。二人でもまた三人でもイエス様の名のもとに集まる集まりの中にイエス様がいるんです。この集まり、このエルサレムに夜戻った到着した時、イエス様についての話がなされておりました。今2012年のこの日この時も今ここでイエス様についての話がなされておりますね。イエス様いるんです。そして皆さんがたとえ教会にいなくてもですね、皆さん自身がイエス様についてどうかなって、仕事の最中でもトイレにいる時でも家事をしている時でもイエス様について思い出して、そしてイエス様について心を止め御言葉を開く時、そこにイエス様が共にいてくださるんです。この二人はイエス様がまさかによみがえったとは思っていない心配事で頭がいっぱいいっぱいだった時でも、それでもなおイエス様についての噂話をこうやって二人でしていたところにイエス様が現れてくださいました。皆さんがどんな霊的状況であっても、どんな心配事があったとしても、どんな危機的状況があったとしても、イエス様話をすればそこにイエス様が後ろにヒュッてついてきて、そして皆さんを導いてくださるんです。今の時代イエス様はどこにでも現れて、そして2人でも3人でもイエス様の名のもとに集まるとこにいてくださり、またイエス様はいつでも皆さんと共におられる主です。イエス様はインマヌエル、共にいてくださる主です。どうかこの主により頼んで、そして心配事があったらイエス様が今いるんだということをどうか心に留めて、心強くなってください。励まされてください。イエス様は皆さんといつも一緒にいるんです。そして導きが与えられて、これから行くべき道を行き、そしてイエス様と出会ったの体験話をまた多くの人たちにシェアして分かち合って、そしてイエス様の命を世界の至るところで灯していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、今私たちに渡されているのは印や不思議なこと、予言でもなく、また目に見える肉体を持ったイエス様でもありません。私たちには御言葉があり、聖書があり、それは我々のすぐ近くにあります。そして私たちがいかに心配していようとも、不安であろうとも、二人また三人イエス様の名前のもとに集まるところにイエス様がこうしていてくださることをありがとうございます。イエス様、いつも共におられるイエス様、あなたからいつでも癒しないを受け、慰めを受ける生徒たちでありますように、そして一緒に集まることをやめたりすることなく、かえってこの世の困難な時代、共にイエス・キリストの名のもとに集まり、イエス・キリストを体験し、体験したイエス・キリストを共に分かち合うこの生徒たちの集まりでありますように、今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主、今ここにおられるイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。